ネクスコ東日本プレゼンツ、ヤンの気ままにドライブ。今週はですね、私世代から上の方々にはたまらない、あの展覧会にやってまいりました。場所は、新潟市秋葉区の新津美術館。ときたらこう、ピンとくる方もいっぱいいるんじゃないかと思うんですけども、ウルトラマン創世記展、ウルトラ Q 誕生からウルトラマン80へということで、まあ、Q から80までの、ウルトラマンたちが、怪獣たちが、大集合と。いうことですね。はい。じゃあ一人ずつ、どの漫画好きか。じゃあ行ってもらいましょう。私、ジャンは、レオ。はい、こうさん。
俺、シンマン。
シンマン。はぁ。イジディさん。
母。
母下君そうは？
もうリアルタイムは80ですね。
80っすか。あなるほどね。
若いからね。
オカピ
ー。全然わからないです。
勉強しろと。そうウルトラマンのビームを全部今日覚えて帰ってください。
はい。
はい、もう俺もスペシウム光線ぐらいしか覚え浮かばないですけど。じゃあ行ってみましょうか。
はい。
はい。今、美術館の中に入ってきましたけども、まずはどういった展覧会なのかお話を聞いてみたいと思います。学芸員の大森さんでございます。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
はい。
お願いします。
お願いします。ウルトラマン創世記展、
はい、
うん、これどういう展覧会になるんでしょうか。
はい、こちらはですね、ウルトラマンがこうとても今でも人気があるということで、うんうん、まあ、その人気の秘密を探ってみようという展覧会になっております、
うんうん、
一番最初のウルトラ Q がどういうふうに誕生したかというお話から、うん、またそれらを作ってきた人々を紹介し、でその後どういうふうにこう移り変わって、うんうん、その人気を維持してきたかというようなお話を、まあ見ていただこうという展覧会になっております。
はい、ちなみに大森さんが一番好きなウルトラマンは。
私ですか。
はい、
ウルトラマンかな。
やっぱさ、一番最初のね、うん、私も結構今日はトリビアを仕入れてきましたんでね、
はい、
ちょっと見ながら行きたいと思うんですけど、
はい、
ちなみに80で、初めて変身する女性ウルトラマン出てきたんですけど、
はい、
知ってます。
ユリアンですか。
おお、知っている。
当たり前じゃない。
じゃあちょっと勉強しました。
ユリアンがね、ちょっと言っちゃ悪いけど気持ち悪いんですよね、あれね。リーゼントみたいなウルトラマン。
そうですね、
ね、ちょっとそうなんですよ。その後アニメ版ウルトラマン USA でベスっていうのが出てきたりとかね、するんですけども、母以外では初めて出てきたユリアン、今日ありますかね。
あ、マスクありますね。
ユリアンのマスクあんの。うわ、これはぜひ見てみたい。じゃあ見させていただきたいと思います。お願いします。
お願いします。
あ、レオ、レオ
好きな、
レオいるじゃん。多分完全にあれですよね、これ撮影用ですもんね。
これ本物のスーツじゃね。
そうですね、本物のスーツ。
おお、わ、あれはマンじゃないかい。マンとセブンじゃないかい。
マンとセブンです、ね、
おい、うわ、タロー、タロー、デレッデッデデタローですよこれ。ちなみに太郎だけが母と父の実子なんですよね。そうそうそう、確かね、
うん、
よし、じゃあここからが本番ですから、はい、ここからが会場に入るんですね、はい、あ、いた、カネゴン、カネの亡者。ここからは実際撮影に使われたミニチュアとか、
はい、
そうそう、マンはね、マスクが数タイプあるんですよね。
そうですね、うんうん、A タイプは今残ってないんですけれども、うん、この、ま、写真のが A タイプになりますね、はいはいはい、これは最初喋らせるつもりで作っていて、だからここの口の周りも柔らかい素材で、
喋、うん、る予定だったんですか。
そうなんだそうです。だからちょっとシワっぽくなって、
で、愛子さんどうしても欲しかったヘルメットなん
て。ヘルメット、
ね、
そうですね、富士隊の一式ですね。
制服のパジャマがありましたよ確か。
あった、
全プリントされてるパジャマ
あった、
あったよね。
あった、
ネクタイとかも全プリントされてるパジャマ。
そんなのありました。
あったんですよ。マンのじゃないかもしれないですけど、うんうん、でセブンのマスクかっこいいな、
うん、
セブンがなかっこいいな。お、これアイスラッガーが取れるようになってるんじゃない、
うん、
でこれ 目の製作のなんですけど、黄色い、ま、マッキーとかいうペアです、うん、あれの黄色をこうやって塗ってる、
手作り感たっぷり、
うん、
うわ、キングジョーだ。
おお、残ってるんだ。
キングジョーも人気なんですよ。
うん、
うん、
強いんですよね。
そうなんですよ。
一回負けたんでしたっけ。
いや、負けましたね、セブンね。
2話にわたってるので、うん、第14話では負けちゃうんですよね、セブンはね、うん、
必ずあの怪獣マニアの間ではどの怪獣が一番強いんだろうに必ず出てくる、
はいはいはい、
うん、キングジョー、おこれほらシャーっていう時の模型、
カラータイムはないんですね。
え、変身とこないの？
撮影の現場で あんまり時間制限がないと、あ、これは一節ですよ、時間制限がないと壊しすぎてしまう、すごくあの建物とか作る方が大変だったので、まあ、そういうのもあってちょっとカラータイマーをつけたっていう
説。ちなみにレオだけ2分40秒なんですよね、地球の活動状況、あの時間が、ってことはレオの時にはその予算が20秒分なかったかもしれないね。
タロレオ、タロレオ、
この辺からですよ、
テンション上がる、
うん、デルデデですからね、はい、今日車の中でずっとあのウルトラマンの座聞いてきたんですよ。
さすが予習されてきましたね。
ね、私はやっぱ太郎レオのあたりの主題歌が大好きですね。デルデデデ太郎ですよ。ウルトラマンナンバー6デデデデ、太郎も最高のデザインじゃねえかっていう言われてますよね。
あれこんな頭点々あったんだっけ。
あったあった。へー、太郎最終回は変身せずにザットガンで怪獣を倒して、なるほどね。そして私にはちょっとこの辺からウルトラマンと離れ始めました、ね、ウルトラマン80世代です。あ、いた。ほら80とさユリアンはほらやっぱちょっとね
違う
違う、わ私らのウルトラマンじゃない。これ どうも同じ女性として、これ女性ウルトラマン、
これ女の人なんですか。
そうだよ。
へえ、男の人だと思ってました。
なんかどうもブッダっぽい感じしない。
うん、
おお仏像だ
言われないと、うん、女って分からない、女性って分からない、
分かんないですよね、うん、なんかどうもなんかねオールドファンとしては80はちょっとなんかもうちょっと頑張ってほしかったなっていうね、う
ん、レオから80が結構空いたんですよね。
空いた空いた、
うん、4年空いてるの。
うん、でここで、まあ、一応人を巡りしてきたと、
はいはい、
まあでもこれはかなり我々大急ぎで回ってまいりましたんでね。
それでも1時間、
うん、
あもう1時間経っちゃいました。
これ多分家族で1回来てで、はい、父ちゃんは読み物じっくり読みたいからもう1回来た方がいいですね。
そうですね。
あ、いやたまらんですね、ユリアンが見れてとっても幸せでしたけども。
ああいつの間にか一人消えてる
ね。あのオカピーさんがあのこの空気に耐えられず先に行ってしまわれましたけどもね、はい、
楽しんでいただけたでしょうか、
ね、はい、私は、はい、私らは楽しみましたですよね。
よかったです。
大山さんどうもありがとうございました。
いえ、ありがとうございました。
欲しがったな。ちなみにこのウルトラマン創生規定はいつまででしょうか。
はい、6月の24日まで開催しております。
はい、はい、まだまだ時間たっぷりありますんで、はい、ぜひ皆さんも遊びに来てください。
はい、
じゃあまた来週。
NEXCO Information。
NEXCO 東日本からのインフォメーションです。暖かくなりお出かけする機会が増える季節になりました。そこでお客様に高速道路での故障の原因と対策についてお知らせします。高速道路での故障原因のほとんどが基本的な点検で防げるものです。原因の多くはタイヤやホイールの破損、燃料切れ、バッテリー上がり、オーバーヒートです。簡単な定期点検や出発前の空気圧のチェック、出発前走行中の燃料チェックを心がけ、安全で安心な運転をお願いします。高速道路に関する情報は、NEXCO 東日本のホームページ、ドラプラでご確認いただくか、お客様センター、電話 0570-024-024 番までお問い合わせください。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのインフォメーションでした。
はい、ということでウルトラマン創世記展行ってきたわけでございますが、リアルタイムで 見れてたのがあの太郎レオぐらいなんですけど、まあやっぱそのゾーンは燃えるね、やっぱりね。まあ平成になってからウルトラマン出てきてますけど、これお父さん世代のウルトラマンをこう子供にこれこうだったんだぞって言いながら教えてもらうのもこれ楽しいかもしれないね。ただ一つ言わせてもらうと、ウルトラマン80はやっぱ好きになれないな、俺。どうしても。なんかこう、フォルムがな。ねえ、で、女性ウルトラマンのユリアンがまた怖いんですって。どうもね、うん。 まあ、逆に好きっていう人はもう猛烈に好きなのかもしれないけど、俺やっぱ最強は太郎カレオだな。続いてはこちらです。
ヤンキマレポート。
さあ今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートをしてくれるのはこの方、新発田市観光協会ミスおやめの女王こと新保さんでございます。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速新発田市のおすすめ情報を教えてください。
はい、5月の新発田市は堀部安兵衛が熱いということで、堀部安兵衛の誕生に合わせ堀部安兵衛生誕地祭りを開催します。
うん、
5月3日はオープニングイベントとして、聖徳寺から新発田城まで討ち入り衣装に身を包んだ少年少女剣士パレードを行います。地元の小学生による安兵衛太鼓の演奏も行われるんですよ。
なるほど、なかなか凛々しそうですね。うん、はい、
また5月6日には記念公演として元禄の AKB48 と昭和初期のタイムカプセル義士堂についてという演題で、新潟大学名誉教授富澤信明先生による講演が行われます。新発田の観光名所清水園では東照天田庄司の名刀と安兵衛ゆかりの品々と題して展示会が行われますし、
うん、
5月13日には清水園にて講演会を予定しています。さらに5月26日には世界的ジャズピアニスト秋吉俊子氏によるコンサートが聖徳寺で行われます。
うん、
その他新発田市内の飲食店にて安兵衛ご飯など安兵衛の名をつけたメニューの提供も行う予定です。
うん、
5月の新発田市は堀部安兵衛一色、歴史好きな方もそうでない方も十分楽しめると思いますよ。
はい、
春はポカポカと暖かくて運転中眠気を感じることもあるかもしれませんが、眠くなったら早めに休憩をとって安全運転でお越しください。
はい、もう本当あれなんですね、5月はもう堀部安兵衛一色なんですね。
そうですね、盛りだくさんですね。
ちなみに安兵衛ご飯ってどんなのなんですか？
参加店舗によってメニューがそれぞれありまして、
うんうんうんうん、
安兵衛の酒好きにちなみまして、酒粕入りのクリームを使ったパスタですとか、
うん、はい、
あと打ち入りそばにちなんで、
うん、
そば粉を加えてで練り上げたパスタにですね、
うんうんうん、
まあ、それをもじってそばゲッティっていうものを、
そばゲッティ、
はい、そうなんです。
じゃあ、まあ、期間中いろいろな店でお試しするのも楽しいかもしれないですね。
は
い、
そうですね、
うんうんうん、はい、わかりました。ということで今週は新発田市観光協会ミスおやめの女王特派員こと新保さんにおすすめ情報をリポートしてもらいました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。